フォローされてください。私たちは愛して十字架にかかり認められた死体しながらご覧に聞いていきたいと思います。で主の十字架クリスチャンセンターでは11月が新年度ですね。で秋元氏は外来後半で今年度の御言葉が、春までの言ったそうですけど明確に与えられるということで、さっきの薬務所の信仰ももし行いがなかったならそれでは手では死んだものですというね、そうですね、なんか、ここだけ見るとなんかという感じですけど、これは言い換えれば行いがなかったら死んだものだけども、行いがある、つまり信仰を用いるならば、これは信仰を用いるならば今までなかった新しいことが始まるってことね、始まってくるということを神様がおっしゃる、教会にも個人にもね。だから聖なる、いい名前でしたね。すばらしい、その聖なる都って与えるときは別にね、変わった名前だなと思ったんですけども、実に名前ですね。聖なる都エルサレム教会ってね、この教会にも、私の使えてる神主の朝日教会にも、一つの教会に新しいことが始まっていると。それと、一人一人に、ね、ペトロ・オチ牧師も、流星君にも、安宮さんにもね、長野家にも、大地家にも、新しいことが始まっていると。私にも始まっていると、ね。このそういうことなんですね。で、まあ、その時に、信仰を用いるならばってことなんですね。で具体的には何かというと、信仰ね、5つ今回言われましたね。祈ること。祈りとか言いませんね。祈りとか言うと私の娘になるから。祈ること ね、 祈ることね。だから次に感謝すること、そして3つ目に悔い改める、こういうことを基本的なもの、こういうことをきちっとしてそこで書かれる神の言葉、それで聞く神の言葉に聞き従うこと、そしてそこで与えられた神の言葉にを告白すること、これらのことを、まあ、行う、つまり用いるということですね。まあ、信仰を行って、良いことをするというんじゃなくて、こういうことを実際に用いて、まあ、行っている、やっていくということですね。それの時に、新しいことが始まってきて、その身を見ていくということだったんですね。ちょっと今までと違うレベルで起こってくると思います。まあ、例えば、分かりすれば、鹿児島、いける、聖なる都エルサレム教会で、毎週礼拝に100名来るのが当たり前になったらですね、リバイバルが起こったとは言わないのですね、数万とかならないと。でもやっぱり新しいことですよね。正解100人、今日少ないですね、もう中国100人しかいませんよって、ね、言ったらやっぱ新しいことですよね。そういうことですよね。分かりやすければね、あるいは手を置いて癒されるのは、まあ、もう当たり前ね、イエス様ですよ。偉大になっていたら乗らなかったらおかしいな、なんか特別な意味があるんですかねってこういうようになってきたら、やっぱりもう癒されるのが当たり前って意識でしょ。そういうことですね。だからちょっと今までと違うことが起こってくるよってことなんですよね。でこれはそのためそれはこれを用いていくときですよっていうことを言ったんですね。で、まあ、このことに関してはパウロ牧師にいろいろ話されておりますけども、12月26日ね、今から覚えておいてくださって、なんで、どうぞお友達を連れておいてください、ね、主に期待しましょうね。26日ですよね、月曜日の夜ですからね。私はここですよ、ここですね。それで何かというと、そうなんですけども、でもこの信仰という時にね、まあ、これが具体的なことなんですけども、そのさらに手前に、まず前に信仰というのは何かというと、信仰とはロマ書10章17節書いてますけども、10章17節に、信仰とは聞くことから始まり、聞くこととはキリストについての、これイコールって意味ね、キリストについての御言葉、キリストイエスね、イエスキリストについての御言葉だと書いてあるんです。今でもなんか、まあ、基本的にはまず聖書。で、まあ、吟味をした上での予言も入ると思いますけど、そうですね。つまり、神の言葉に聞く、神の言葉に聞くことが大事で、その神の言葉を聞いて、その言葉を聞くときに信仰が与えられ、神の言葉を受けるときに信仰が現れる、その信仰を用いて、祈り、感謝し、悔い改め、従っているときに言われてね。この神の言葉を受けることが大事なんですね。で、御言葉を触れるとね、変わるんです。いや、先週水曜日ね、私の父の、お別れがあって、鹿児島からね、本当に感謝しますね、大内牧師、固めだけだったんですね。今度からの、 固めのペトロと言いましょうかね。かっこいいですよね、なんかね。なんかあれみたいですね、なんだっけ、固めだって、なんだっけ、サだと、なんて、だいぶ流れましたよね。かっこいいですね、なんかね。固めで運転して、いや、皆さん運転しない人はね、わからないでしょ。大変なんだから。私は2時間運転したら肩がバリバリになって、運転しないんです。あと、ちょっと、無呼吸症候群もあるから、突然、なんか、あれしたら、寝たら危ないからね。だから、ちょっと他の人の方がいるから、基本的にはね、長い運転はしない。するときは、必ず誰か連れていくってことにしたいんですね。だから、66歳で、1週間で1000キロですか。ブログに書いてくださいよ。みんなびっくりしておりますよね。で、何かというと、やったんですよ。来てくださったんです。本当に嬉しかったですけど、その時に、皆さんが話してくださった時に、父の思い出の時にね、みんなね、すごくいいこと言ってくれたんですね。お世辞じゃないと思います。みんなも正直な気持ちだと思います。で、父は90歳で亡くされて、大体長崎から60歳以降だと思うんですね。で、60歳以降の父ってのはね、息子へのもなんですけどね、尊敬できる人、信仰者でした。で、人格的にも優れておりました。ここね、ここはね。長崎の方は、孫たち、私の子供とか、お兄さんの子供とか、お姉さんたちの子供たちはね、みんなね、いい思い出があって、で、嘘じゃなくて本当にね、そうだと思うんです。しかしですね、私は30歳の時の子供なんです。ね、で、私が0歳から20歳になるまでだから、50歳ぐらいまでだね。すごかったです。とっても愛情豊かなんですよ。本当に愛情豊かなんだけども、しかし感情的でですね、愛を持って叱ったというよりもカッとなって叱ったんです。DV って言われるでしょ。昔そういうこと言われたら、もしかしたら DV に入るかもしれないぐらい、カッとなって怒った時すごかった。私もまあ言いましたけど、まことって怒るでしょ。まことって言われたらね、その瞬間ね、もう体動かないんですよ、怖くて。でも言われた瞬間ね、体がなくなってね、もう泣き始めてます。状況がです。それぐらい怖かった。殴られたことも何回もあるし、怖かった。ね、信仰者として聖書で祈ったりしてたかというとね、あんまり見たことないですね。だからね、お父さんごめんね。でも、はっきり言って、いい人なんですよ。本当にあったかくて、本当はね。だけど、カッとなりやすくて、やっぱりこう、ちょっと、そんなにすごく一生懸命仕事してたんで、自分で神に頼むってことがよかった。ところがね、父はやっぱりね、変わった。一つは試練があって変わったんですけど、もう一つはね、私が浪人で東京行った時に、私と同じ息子さんがいる方がいて、教会に。それと大学入ったんだけど、お母さんがね、毎週手紙書いたから、父もね、それ聞いてね、毎週手紙書くことあるねってね、父は尋常小学校しか出なくて、バカじゃなかったと思うんですけど、教育受けてないから、で目が悪かったから、うちの場合の父は両方とも悪くなかったから、新旧の勉強はすごくしたんだけど、いわゆるそういう勉強してないから、ただ父はね、自然が強かった。鳥の声を聞いた瞬間何か分かるんですね。木を見た瞬間何のか分かるんですね。私さっぱり分からない。父の方がそういう意味ではよく知ってた。そういうことはね。だけど、なんていうかね、字書いたやつの下手だった。目が悪いから。ところがね、手紙書くなよなんかないって。さだまさしの歌になるんですよね。元気でいるか、お金はあるか、友達できたかってさ。そういうことだから、ロリだったらね、勉強してるか、ちゃんと予備校行ってるか、ちゃんと食べてるかって、それぐらいしか後買うことない。それで困ってですね、信玄を書いてきたんですよ。知恵の書だから。信玄をね、でこういうところが字が下手でね、書き落とすだけなのに、こういう人達字だらけでね、本当に申し訳ないけど、それでもやっぱり浪人してるからこっちはね、嬉しくて、その頃は感動しちゃったんですが、二浪したでしょ。信玄から支援に変わってね、やがて伝道者に変わって、遺伝書に変わったんです。その後はね、もうちょっとよく覚えてないんですけど、ね、で大学入ってからもそれを続けたんですよね。浪人時代は1週間に1回、多い時3回。大学入ってから1週間に1回か、たまに2週間に1回になりました。でも続いてた。で、終わった後に今度は父は自分のために書き始めた。創世記から黙示録まで。これは私の取ったからもうないですし、私が持ってるから、自分のために今度はもっぺん信玄の支援も書いて、全部、新旧66巻全部書き写して、振り柄もつけて、その頃はね、字が上手くなってたんです。本当に。人ってのはすごいですね。ゴジラ強くなってたから、それを繰り返したの。で、このね、年を取ってからの字を本当に聖書を読みました。で、ちょっと帰省したりしたらね、あ、孫だとっておる。今、なってくるからね、ちょっと祈ろうとか言ってね。必ず祈るんですよ。 あ、見事にさあ、だから全く変わったので、死者晩年で本当に 人格的にも優れてたし、信仰的にも尊敬できました。お世辞じゃなくて、なぜか御言葉が父を取り上げたんです。御言葉ってね、人を作り変えるんです。これ本当に神の言葉には力、もちろん神の言葉は人を癒すし、神の言葉は人は奇跡をもたらします。そういうのも神の言葉は力があるけども、もう一つは御言葉に触れ続けると内側を作り変えてしまう。で、人違いって簡単に変わらんでしょ。いやいや、本当に心理学ではね、本質的な性格が変わらないって言うんです。大学でね、アルバイトした時に、ね、上智のね、心理学の子が、女の子が ね人は本当は変わらないんだってか、ね、自信満々に言ったんですよ ね私がね、神様何度も言って変えられるとか言ったら、ね、言ったらよく覚えてます。ですが普通に言ったらそうなんですよ。でクリスチャンであっても神の言葉に触れたらないと変わらないですけど、神の言葉に触れ続けてると、頑張らなくても神の言葉が作り変えます。父を見ててね、本当に変わりましたから、あ、ちょっと昔の父をみんなに見せてあげたい。だから一番上の姉がね、葬儀の時にね、みんなはね、みんなはそうやって父は優しかったし庭でよかったって言うけどね、私の父の思い出はね、怖くて厳しいんですって言ったさらっと、別に嫌味じゃなくてね、それが正直ありますってことで、まあ、すごく分かったですね。まあ、姉はやっぱり重症だったんですけどね、でも変わったんですよね。で、御言葉ってね、作り変えるんです、はい、で、その神の言葉が与えられると信仰が育まれる、信仰が成長する、信仰が与えられる。例えばね、先週土曜日私たち五島に行ったんですね。五島ってのは5つの島と書いて長崎の島ね、五島、九州の人は分かりますよね。で、面白いけどね、五島ってね、五島でしょ、五島、五島って書いてね、五通五って書くて五島でね、つまらない、まあまあ、つまらない、すいません。五島に行ってきたんですけども、あの、私はね、行くんだって今回行けなかったんですね。で、7人行く、いつも行くんですけど、まあ、少なくとも5人は行くんです。で、今回はね、5人のうちね、1人あの、でかい人、アメイジング・グレイスコみたいなのする人、あの人ね、実は病気が大変なんですね。入院して、で、一応退院したんですけど、実は突然死する可能性が十分あるんですよ。だからちょっと、後藤日本に来たんだけど、ちょっとダメだって、ね、危ないからダメだってことで、退院はしたけど、まだちょっと危ないから行かない、ね、で、しかも、私も行かない。で、だから4人なんですね。4人で、でもそれでね、今回コンサートやめとこうって話だったんだけど、その学者いなかった。B はアルバイト、100ちゃんはあの検証や、あやさんは車に行っちゃった。いない。で、だからちょっと、山本牧師もクラシックギターが伴奏はちょっとなところでね。いや、ところが一人の人がね、後藤に燃えてる人がですね、一番最初の場所でコンサート入れちゃったんで、山本牧師は金曜日の夜ね、いやー、今回はちょっとどうかなってね、あんまりあのあのそういうこと言わない人がね、ちょっと厳しいね、厳しいこと、もうとんでもない入れちゃって、もうこれじゃないわって言われたんです。ね、でそしたらね、次の日ね、その一番燃えた人がね、100日的になって、行けなくなったんですよ。3人。電話かかってきながら、言ったら、無理しなくていいよって、今回はね、あの、まあ、行ったとしても、もう断って路上ライブにして、で、あの、場合によって行くことしたら、行きしていいですよって言ったら、前の場のことがあるからね。山本牧師変わってたんですよ。土曜日のデボーションの場所って今日首都行伝2章でしたね、東京アンテナ家すごいですね。初めての聖火の時に天体の御言葉が聖なる役にしたのを与えられる御言葉ですよね。こういう偶然大事にしてね、偶然っていうよりも神の導きですよね。 で土曜日はね、ヨハネ20章だったんです。ヨハネ20章土曜日はね、そしたらですね、何とかになるかって、平安があなた方にあるように父が私を使わせたように、私もあなた方を使わせます。その言葉を朝語られたんですって、はっきり言葉で示されたから、私ね、山本さんのこと思ってね、いや、無理しなくていいですよって、もう愛を持って言ったのに、昨日出てじゃん、いや、御言葉が与えられましたから、あの、行こうと思うんですけど、あれって言われて、こんなふうに言われて、いや、言葉が与えられたなら言っていいと思いますけどね、こっちが欲しいんかみたいなね、はい、わかりました、行きますよってね。言葉ってすごいですね。だってあの金曜日の夜は本当にね、コンサートなんかできないわって感じですね。あんまりそういうこと言わない山本さんが言ってですね、なんかもうどうしようかって言わだったのに、一人抜けたのに、 一番強力な人に出たのに、言葉が来たらね、平安の後で死がつかしても私が後がつかしますよ、いや、言葉が来たから行こうと思いますって。それだって言葉はね、不安なところに平安をくれるんです。言葉が来たらね、信仰が与えられるんですよ。言葉が来るとね、踏み出す勇気が来るんですよ。で、皆さんね、不安が来たり恐れが来た時ね、不信仰なんて思わなくて、絶対人間の証明です。全然いつでも不安がなくて恐れがない人はね、ちょっと変わった人間なんです。信仰があるんじゃないんです、変わってるだけ。普通は秋元さんって言うじゃないですか、素直にすごく正直ですね、あなたがね、ベニクの時だってね、告白した直後にね、どうしようと思ったってすごいほっとしますよね。だって、ヨシヤ記で繰り返し恐れるなんて書いてあるんですよ。一番先頭した人に。それは彼がいつも恐れたってことを意味するでしょ。でも恐れるなって言われたことによって、そうだ、大丈夫と思って言ったわけでしょ。ヨシヤ記だってそうでしょ。これ私の戦いだ、恐れるな、拒絶するなって言われたから出て行ったんでしょ。ヤオドウシもね、もうすごい、全然変わってた。行ったらね、すごい祝福されてね、嘘だろうってね、本当かなと思ったんだけど、プロの方ですかって言ったんですよ。嘘だろうって、ね、酒井兄弟なんかね、なんか誤解されてると、あ、NHK に出てましたってよく言うよ。ゴスペルクラブはね、長崎の地域ではローカルでは、ね、出てるんです。民放全部と、それから NHK もちょこっと出たかもしれない。その時に山田とゴスペルクラブにいたかもしれない、ね、その時は。でも面倒からってこう横でこうやって歌うから、まあ、もしかしたら本当かもしれないけど、しかしなって言うんですよね。でも向こうは本気に思っててね、なんかすごい喜んでくれて、また来てくださいって言われて、 CD をプレゼントしてあげたらもう喜んじゃって、もうこれは食事の時に毎日流しますって言われたんです。それぐらい祝福されちゃったんですね。でもものすごい喜んで帰ってきました。考えられないですね、言葉です。言葉が与えられると恐れがあっても出ていく勇気が与えられる。言葉があると不安があっても平安があってきて踏み出してから来る。で、言葉がある受けるから、言葉が来るときに信仰が与える。だからこれは信仰の行いでとっても大事なんですけど、まず言葉が具体になるときにこういうことが具体的に起こってくる。だからまずこの言葉を受けるってことはとっても大事です。で、皆さんね、まあ、もう皆さんは朝毎日聖書読んでると思いますけども、でもきっとね、こう読んでらっしゃると思うけどね、まあ、これからいろんな人来たときに、まず朝5分あれば一章は読めると思うんですよ。それはよっぽど長くなければね。だからせめて5分はね、また日本人すごく忙しいから朝の5分10分って特別な時間でしょ。すごい競争の時間だから与えてね。でもその朝の5分を神様で聖書を読む。次はね、腰据えて読んでほしいんで、マリアみたいにね、こうやってね、こういう感じで読むんですから。いや、これやるとみんなに笑いながらね、うなずいてるんですよね。結構そういう人が多いんで、でもそうやって腰据えて言葉に触れてほしい。それが信仰の土台なんです。その土台があった上でこういう言葉が具体的に起こる。御言葉に触れるかどうかはね、決定的です。これはまずね。で、御言葉に触れてなかったら、信仰はね、なくなるっていうか育まれない。だから不信仰になった時にはダメだなと思わなくていい。聖書に触れると、で聖書にはすごく触れられて感動する日もあるけど、なんか読み終わったら何読んだかわからないってこともあると思うんですよね。気にしない。朝ごはんね、ものすごい美味しいもあるでしょ。今日もあったなんてね、なんかもう一日中なんかうまかったなと思って帰ってきたらまた食べたいと思うぐらいいい日もあれば、食べ終わって出た瞬間、今日何だったかって思いませんか。いや本当に。しかしどちらの日も間違いなく糧になってるでしょ。それが一日を生きるエネルギーになってるでしょ。すごく美味しかった日もそうじゃない日も、御言葉に触れ続けるだけで信仰の影響が伝わってくるんですね。でものすごい基本的なこと言ってますけど、この基本がしっかりしてなかったら、こっちをね、技術でやったらダメなの。この土台があるとこれが動き出すんです、ぐんぐん。まずその土台をね、しっかりさせてほしいですね。その上でこのね、このこと、まあ、いくつかだけ今日話します。全部話さないし、ね、来週パラダム今ね、祈るってことはすごく言われてるからさ。で、祈りって書かなかったのは、祈りって書くと名詞になっちゃってね、祈りについて知ってる人山ほどいるんです。説教できる人もいっぱいいるんです。でも祈りは祈る、実際祈らない限り身につかないって分からないんです。祈ってる人は知ってるんです、祈りを。で神様も知ってるんです。これは これはね、本当に祈りって怖いほど聞かれるんですよ。これはまあ本当に、特に約束があるときはね、約束があって祈ったらね、これも確実、あ、忍耐ありますけどね、これも確実なんですね。で祈ること、これね、祈りってね、うちの娘の名前なんです、7番目の子ね。でね、名前つけたばっかりにアタック出る話なんですね。この祈りがね、本当に祈らないんですよ。兄弟の中でもみんなもう知ってます、祈りは祈らない。でも本人も認めてて祈らない。お手伝いよくするんですね。お手伝いよくするし、うちの子にしては珍しい、ちょっと女子らしくてね、まあおしゃれだったら高橋入れるけど、できる範囲でもおしゃれはするし、デートスタもよくするし、ね、周りの環境にすごく適応能力があって、進学校に行ったら猛烈に勉強するし、転校して今学校行ったらきちんと綺麗に遊ぶし、どこに行っても周りに馴染めるんですね。そういうことなんです。ところがね、祈らないですね。なんで祈らないかって言わないですね。これね、よく祈るのは、ね、喜びなんですね。あれはね、申し訳ないけど、うちの子供の中ではね、あのバーなんですね。あ、聞いてるかな、怒るかね。ところがね、彼は祈るんですね。それと賛美してたからね、やっぱりいろんなことがあって祈る。だから祈りのこといっぱい持ってます。面白いですね。できると祈らないね、なかなかやっちゃう人がね。これ、もうね、こう祈らない。だからね、これね、高校3年生になったんですよ。で、皆さん知ってますか？大体11月頃からね、2月ぐらいまでね、突然祈るようになる人たちって知ってますよ。中3と高3の人。本当なんですよ。大体例年それが起こるんです。受験になると。ね。で、やっぱり この子もね、全然勉強しないくせに、受験勉強の10の字もしてないくせに、やっぱり進学のことがあるから、考えた。で、発展途上国というか好きなんだけど、まあ、そういう国に行きたいと思ってて、英語だけはものすごく好きなんです。これはもう、まあ、勉強のように好きなんです。すっごく好きなんです。英語は本当にできるんです。もう11級持ってますし、この1級の試験を受けて落ちたんだけど、もう1人だったから、おそらく次通るんじゃないかっていうぐらいね、英語に関してはできるんです。できるって好きなんです。だから英語の学校行けばいいやと思ったのも好きなんだからと。そしたらね、本人がね、行って、ちょっとこの前、県から行ってきたんですね。シンガポールと、なんてオーストラリア。帰ってきた時にね、まあ、英語だって言うと思ったらね、英語は手段だって言うんですね。やっぱり、ああいう国に行って助けるためには英語じゃなくて、医療か農業か教育だったんですよ。でね、医療が一番、まあ、手っ取り早いか分かんないんだけど、で、看護行きたいって言ってたんですね。それで、セール科大学って、この前、三笠宮が亡くなった場所で、あれ、クリスチャンだったの。日々の先生という102歳の、本当に来た信号を持った人の先生がトップなんですね。で、行ってみたんです。よかった、一番最初にまっすぐチャペルに案内されてね、もうはっきりキリスト教だってこと言われて、学費は高いんですけど、全然隠さないし、正直に言われて、でね、私も気に入ったし、本人も気に入った。で、私ね、あ、本人気に入ったからね、ここなら来たいって言ったからね、こうやって勉強するかと思ってね、気に入ったあそこに行きたい。勉強しないです。何なんでこれだって、そんなもん勉強しないといけるかと思ってだからね、まあ、父親としては、まあ、行きたいという希望は大事にして、そこもあるけど、他も受けたらいいと思ったら、変なところでね、純真なんですね。いや、いくつも受けたくない、ここだけでいいって言うんですよ。どうしてって言ったらね、いくつも受けるってことはね、何人もの人にプロポーズするみたいなもんだって、ちょっと違うと思うんですけど私のオリンジナルとしたら偉いこと言ってますよね。二股かけるとか三股かけるとかそんなことできないんですね。ちょっと違うと思うけど、まあ分かったって言ってね。でね、結局推薦で受けて落ちたら一般でも受ける、ここだけにするっていう。重視では重視ですよね。でね、で推薦で受けることになって、推薦が困るんですよ。小論文が大の苦手なんですよ。もうこれ大の苦手、もう本当に下手くそ。本人も自覚してて、だから勉強しようって言ったら逆に苦手だからしたくなくてできなくて、それで追い詰められてね、奥の手を使いました。祈り出したんですね。で、一人で祈れないもんだから、一緒にね、何のってこと祈る、普段ならね、ちょっと祈るってのは、うーんと入られないのにね、こうやってね、悔やたれ出した。全く受験勉強しなかったことを許してください。勝手だよね。でも、神様、本当に、ね、都合のいい話ですけど、どうか合格させてください。その場は大の苦手ですけれども、神様は助けてください。すごい正直、正直では正直だけど、ね、で受験の前の日なんかね、B が書いてました。祈りの方からね、B のとこ来てね、B ちゃん、祈ってよって言ってね、一生懸命神経を塗って、家になったって言ったんですよ、B ちゃんがね。 これで通ったらお前神様の恵みと神様の奇跡じゃないんだったらそう思うって言ったで、で親の私たちの妻と二人でねこれ一致できるんですよ、神秘ないよね、神様落ちて当たり前です、この落ちて当たり前ですかもちろんだから、だけどももう一般の人でとなるとまた東京に行く飛行機代、往復代、一次試験、二次試験であるからホテルを数泊、三泊四泊しなきゃいけない、このホテル代、そして受験料がまたかかる、でそれその2月ですから、2月までの間、もうストレスがたまる、勉強しようと言ってた人いないから、もう親子ともにストレスがたまる、大変なことになる、妻、お母さん見てますしね、ちょっとこっちは、神様、もう落ちても、もう一言も覚えません、当たり前なんです。でもそこはただ恵みと悪くて、15人ですから、他の方に申し訳ないけど、人15番目でいいんです、もう何でもいいんです、どうぞよろしくお願いしますもうひたすら恵みによる頼みのり。そしたらね、発表の日が来てね、今インターネットだから ね、正直言ってね、期待してなかったんですけど、あったんですよ。びっくりして、って言って B のとこ行ってね、祈りよって言ったんで、B はね、嘘でしょって、ね、書いてました。反則だって。つまり、あのね、受けるに値にしないものを受けるのを恵みって言うんです。ちょっとね、なんでこの場所だったんだよ。祈りに関してね、頑張って答えてもらうのはね、ある、いいですよ。それも素晴らしい。でもね、本来受けれない人を受けれるのは恵みでしょ。祈りを通してね、恵みを受けるんです。受けるに値したのは受けるんです。で、私は今回あの検査なんて本当に推薦で通ることはありえないと思ったら通っちゃったのは、しかもね、15人しか通らないですね。推薦だから割り増ししないんです。一般人しかあるから。いつも大体30人ぐらいなんですね。あ、じゃあ、ね、そこは今年45人いたんですよ、受験生が。いつもじゃなくて3倍です。ほら、無理やなと思ったんですよね。通っちゃったでしょ。どう考えても神様の恵みしか思えない。本人も自覚してて、喜びながらね、こう言ってました。クリスチャンずるいってブログに。あんなんで通っていいのかで、クリスチャンずるい。もう奥の手があるってね。最後にね、もうこれは反則だって書いてあって。すごくうまい表現だと思って、反則ですよ、こんなの。でもね、祈ったんですよ。あの祈らない子が祈ったんですよ。祈ったんですよ、わかりますか。で、今、あの人戻ってきてるんです。宮崎に、桑岡さんと桑岡さんの息子さんの勝正君、ね、勝正君が高校時代ね、古典が全然苦手でいつも書かれんだったけど、祈ったある時、面白いのしましたよ、授業で学んだことを思い出させてくださいとなって試験に臨んで、また祈ったんですって。そしたらね、思い出すんですって、書けたんですって。でね、今回赤点じゃなくて済んだと思ったらね、80何点か取ったんです。初めてですって、いつも赤点だからね、クラス一番取ったんですよ。祈るとね、もう彼はそんな期待しないんでね、赤点最高入れたらいいと思ってね、言ったら80何点でクラス一番だった。反則ですよね。何で言うとね、受けるに値したのは受けるんですよ。で、結構皆さん思ってませんか、まあでも、まあ、そう祈りはあれでもな、私こんな信仰だったらちょっとまあな、まあ、ここら辺までやけど、これじゃちょっとまあなって思ってたりしません？自分に関してとか人に対して、例えば誰かのことの時にね、自業自得よってね、もう神様の自業自得仕方がないと思いますけど、まあちょっと歩んでくださいって言いながら、まあ仕方がないなって思ってません？本来受けれないものが受けるのが恵みでしょ。神様全く自業自得で当然なんですけど、あなたは歩みの神で十字架の恵みがあるから、復活された方がそこよろしくってね、大規模独自ファースト、まあ、ファーストクラスって今ビジネスファーストだからちょっと昔のファーストとは違うけど、16回やったでしょ、16回。で、パルコ氏はK1 カードだから、3、4回分のはね、全然欲しいじゃないんです。ポイントがあるからね。まあ、16回はありえないし、しかも面白いですね、言ってましたね。行くと必ずチュアデスさんがね、キョトンとしてね、チケットってね、しかも冷たい言葉で、つまりお前じゃない、お前この国なんて見せたらね、見せたらすぐじゃないですよ、どうぞってんですね。つまり、ふさわしくないわけでしょ。でもこれね、すごく後押し正直で分かりやすいと思う。だって、エコノミーの最安のチケット で、申し訳ないけど、そんな格好してらっしゃらないでしょ。それは、私はそれは好きなんですよ。違う好きなんだけど。ね、だけど、そうでしょ。でも、16回、祈ったからですよね。3、4回まで私、乗れると思うんです。ポイントがあるからね。5回、7、8回目だったらね、あり得ると思うんですよ。 収録ってちょっとないですよ、ちょっとないですよ。なんでこれ恵みなんですよ。さらっと言ったら、だからパスポートみんな飲みましょうってことじゃなくて、皆さんにもちょっとこれは無理だと思って、皆さんにはね、こんなこと言ったりね、他の人がね、さあ、ずるいわ、そんな、そあなたはそんなの受けていいのって言われるのも受けてますか。それが恵みなんです。で、それを祈ってあげるんですよ。周りが思います、そう、いや、神様、神様、俺も祈ろうってね、そういう恵みを受けてほしいんです。恵みを、これ神様の方は今年新しいことをするときに恵みを与えたいと本当に思ってると思います。でね、日本人は努力することはいいことなんで間違いませんね、想定的に出ることは。でもなんか祈りに関してまでどこかで頑張って勝ち取るっていうのはね、どこかにあるんですよ。で、あの祈ることはとても大事なんだけど、その恵みを受ける、恵みを祈る、ふさわしく全然ない、もう本当にふさわしくありませんけど、神様って、あの人に対して私は、あのなんていうかな、あの厚かましかったりずうしかったりしてはいけないと思います。日本人は特にね、神様に対してはね、ずうずうしく厚かましくいきましょうよ。アメリカかイスラエルかパトモス、どれか一個でいいんです。神様よろしく、そんなのなし神様、あの聖堂のネブレスタの教会は素晴らしい、この教会最初から会社に立てられてます、そこに立てられた私が会社に行かないわけにはいきません。どうかアメリカに教会の賛美隊と一緒に、パトモスには終わりの時代をしなきゃいけない人と一緒に、イスラエルには妻や家族と一緒に行けるように、神様3つ行かないと証になりません。どうか、まあ、ふさわしくないことは100個承知です。どうだ、しかしふさわしくないものを受けるのはですから、よろしくって本気で祈るわけですよね。で、私、あのここの教会だって飯があるでしょ、だって会社って最初から言われてるんだから、ということはね、求めていいんじゃないんですかね。神様の言葉が始まってるんだから、ね、ふさわしくないですよ、お互い。でも受けましょうよ、祈ると受ける、祈ると、それを神様はね、今言ってるんです。で、この前の東京カスが楽しかったですね。秋元氏は、イサイの歴史のもの一本どうかと思ったら、イサイの話って。それで、そのつもりじゃなくて、犬の話したでしょ。またファーストクラスと思ったらしませんけど、まあ、いいですか、ファーストクラスに乗るか乗らないかちょっと俺を見て、しかし、彼が求めたのと同じ意識での恵みの世界を求めてほしいんですよ。本来受けるに値したものを受けられる世界、もっと大胆に、厚かましいほどに、なんであなたがそんなの受けていいの、そりゃちょっとずるいわ、反則だってこう言われるようなことを神に受けるというのがね、でこれね、受けるかどうかってこういうね、だからね、それはね、それが一つ、聞こえないかな、聞こえないと辛いですよね、すいませんね。で、ね、それから、ね、もう一つはね、あのデンバーがここで聞きしたい、神の言葉を受けたらそれに従うことがポイントになるんですね。従うときに奇跡が起こる。で、あの、まあ、いくつか話したかったんですけど、一つは、ね、予言を通しても神が語ることがありますけど、前、伊藤牧師のことで話しましたよね、ペトロ伊藤牧師のことね、あのおね、奥さんのお姉さんが天に帰りました、7年生きて。ね、でもあの、伊藤牧師の奥さんと、晴美さんとお姉さんは、一番のお姉さんね、二人お姉さんだけど、もう権限の中、もうちょっと軽く話しますね、本当に嫌いなのがあったんですね。前言ったけど、私、国別式のお母さんの国別式の出席したんです。で、意識でした。で、長男が、あの、もしで、ノンクッションだったから、伝道して使われた、冥福に。でね、私、当然、必ずまず家族に挨拶に行くんですよ、当然。とはね、教えてくれないの、一番のお姉さんのことだけ。だから、二番目のお姉さんと お父さん、お兄さんですかね、妹さんがいる。みんな挨拶ですね、親戚たちに全体向かって挨拶したんだけど、一番のお姉さん知らなかった。で、向こうも普通挨拶来ますよね。いくら違う宗教であっても、挨拶がね、お連れになりますとか、来ないの。それぐらい嫌いの中なんですよ。お姉さんは元創価学会で辞めたから宗教大嫌いで、もうキリスト教も嫌いだった。それぐらい嫌いの中で、あの伊藤牧師誰とでも話すのに、あの伊藤牧師でさえお姉さんはちょっとパスっていう、それが中だったの。ところが癌になって2ヶ月でやられたんですよ、酷使されたんですよ。それでね、それをもう一人のお姉さんから来たの、お姉さんだからじゃなくて、俺と牧師がね来たんですよ。本当かたまらん忘れたけど、あの牧師だから伝えに行かないといけない、門前払いされるかもしれないけど、伝えなきゃいけないから伝えれるように祈ってください、それでできれば信じて癒されるようにって言いながらね、もう半分なんか無理だと思いながらね来ました。で、祈ったら主が言ってきたのは、3回行きなさいと言われたんですよ。3回
びっくりしたんです
よ。1回目は福音語るなって和解ですって、2回目はまだ語っちゃいけない祈りですって癒しの、3回目に救われますって言われたんですけど、かなり具体的だった。もちろん厳密じゃありませんよ。ただ行くことは行くことだから、まずとにかく1回行こうって言って行って、3階まで登って、その3階のねドア開けるときね、すごいドキドキしたんですって、一瞬によって行ったんだけど、押して開けたらね、お姉さんがねベッドに乗ってね、パッとこっち見てね、あのね泣いたのか笑顔だけど涙流したのでね、はるみちゃん来てくれたのって言ってね、ありがとうって言ったんですって。これで行ったらすごい喜んでくれて、涙を流しながら和解がして、で伊藤さん教育部からちょっと2人だけにしてあげてね、ちょっと全部出て、で戻ってきたらもうものすごくなかったの。で伊藤さんがね、伊藤さんごめんねって言って謝ってきて、すごいかったの。最後帰る時ね、福音語るというかね、伊藤さんってその時バンバン言っちゃうんですけど、言われたからちょっとグッと押さえて語らないで、最後に来て一回も送っといたら、もう細いや頑張って痩せるでしょ、出したのに。これで入り口まで来て、いいっていうの入り口まで来て、最後ね見送ってくれてね、まあ一生覚悟したんですよね。最後にまた来てねって言ったんですよ。また来てねって言ったから、よし行こうってことで2回また行って、でも僕して知ってるからね、お姉さん祈っていいって聞いたんですって。で、なんて言うかと思ったらね、はい、お願いすれば伊藤さんって言ったら、伊藤さんと花見さん手を置いてキリストになるって真剣に祈ったんです。で、九州国使いでも祈って覚えたりしますかね。そしたらね、彼女はもうね手術したくなかった。あの人の世話するの大好きな人で、人から世話になるの苦手だから、もうね、迷惑かけていきたくないと思ったんだけど、祈り終わった後にやっぱり手術を受けようって、手術受けた半年延びると言われたんです。半年だけ、ね、たとえ半年であっても生きれる限り生きてみようと思うって言って手術を受けた。で最初は24時間って言われたんですよね。すいません、48時間かもっとか合わせたけど、とにかくもうすごい長い大手術をしたの、成功したんですよ。でね、3年生きた時にね、3年来た時にお医者さんから電話があって、あなたの病気になって手術をして1年来た人は世界に3人いるんですって、症例として。でも1年でみんな亡くなったけど、3年来た人は誰もいない。あなたはそういう人はいなかったから、あなたの写真入りで実名でちゃんと医学雑誌にね、あの本当にこの人だって写真と実名で発表したいけどいいですかってお医者さんが言っていたから、いいですよって言ってね、アメリカの医学雑誌にね、だからお医者さんの証明付きですよ、なったんですね。3年半の時にね、彼女はですね、ヘルパーの資格を取るんですよ。死んじゃいますね。それでね、残りの3年半はヘルパーしながら他の人を助けて、7年目の時はね、もう覚悟したんですね。で、あの家族葬儀やってみて、無宗教でね、あのちょっと自分のクリスチャンなんだけど、他の2人からね、やっぱりちょっと、それでね、伊藤さんたち呼んでね、ありがとうねって、伊藤さんおかげで助かったってね、もう何も残さないから天国で会おうねって言ったんですって。いやー、よかったですよね。教会に行けなかったんだよったけどね。でも必ず行くと祈って祈らせてくれたし、必ずアーメンと言ったし、あの、はるみさんにね、必ず美味しい弁当と小遣いくれたんですって。すごい感激だったの。で、3回目ね、その3回目の時に、はっきり救われたんです。で、ゴスペルクラブ行った時のコンサートも来られました。好きな後はあなたが大丈夫だったんです。ね、これね、言われたことに従ったんですよ。したかった時に神の手が開いたんですね。でね、それをね、どうぞの声と教えてもらいます。で、最後にこれで終わります。長崎の言葉はね、今年ね、100倍のものを受けるって言葉だったんです。すごい言葉来たの。あそこはでもその前に父、母、子、兄弟、姉妹、いい畑を捨てたものとはって書いてある。迫害の中で受ける。マルコの10章3節だったんですね。で、永遠の命を後で受けるって書いてある。だから、救いと100倍の報いが来ると思ってるんです。で、皆さん、主に従う中で、捨ててきたものありませんか？大切な家族とか、あるいは、あの家とか畑ってのは大事なんですね。大事なもの。神様に従うとき、いつも捨てる必要ないですよ。でも大事なもの捨てたことありませんか？大切なもの。でもね、それね、捨てて終わると思わないんですね。必ず神は返してくれますよ。で、いつか話したと思うから覚えてるかもしれませんけど、私が進学生のときに、父親から見て、あの古い話ですね、カセットテープを持ってたんです。今時ないけどね。それで、聞かなかったら母親から電話がかってきて、誠聞いたかっていうか、まだって、ぜひ聞いてくれって言うからね、寝ながら聞いた。で、申し訳ないけど、こうしたらあんまり感動してね、途中で起きてね、涙が止まらなかった。その話、何度かしたと思いますけど、それも伊藤牧師って言うんですよ。ね、その方は、 古い話で旧制中学にね行ってたよ、ね、でこの人が、進学できたんだけど母子家庭だったから彼が仕事に行って嫌がっても喜んでお母さん好きだから仕事に行って10代でねこれでもう仕事一生懸命してお母さんいらっしゃったんでそしてし忘年会が来た。で昔のメソリストっていうのはタバコを吸ったりお酒を飲んでると洗礼授けてくれないからもちろんしてない。そしたらねそのトップの社長さんがねもう一番高知さんですけども気分よくなってきていい社長さんですね。自分の方からね重役から始めて部下に一人ずつね全員自着してるんですって。で一言ずつ声かけて「まあ、飲みなさい」自着をしてね「大それ君なんとか」って声かけてるっていい社長さんですよね。で末席の彼のところに来たが一番最後にでね上機嫌でね「伊藤君ねどうだ?」って「まあ飲みなさい」って、ね、彼はねパッて「ああ社長さんありがとうございます」ってね心出しをいただきますが私はクリスチャンなんで飲みません。ああ気にしない気にしない何飲みなさいって言われちゃっていや ありがとうございます心出しをお受けしますがクリスチャンなので飲めないんです。飲めませんって言ったのまあいいね。いや飲めません。飲めない社長の仕事よくれないのかとかいやいや昔だからね社長の仕事よくれないってことはお前社長死ぬんだ会社死ぬんだってこんなやつは来んでいい真っ白が来るなってね言ったの。彼はね、はい、どうもありませんって言ってね、結局飲まなかったんですよ。わし社長はもう戻ってってね、まあ、それでも宴会ついて、まあよかったんですけど、みんな2時間行ったけど、彼はもう終わってすぐ帰ってきた。でね、家帰ってきたらね、お母さん待ってるから、ただいまって何もなかったかのように、さっと布団に入って電気してね、つけた心配から、もんもんと悩み始めた。自分一人だったら、もうすぐ辞表を書いて、明日ね、辞めると言われたから辞めると。全然いいんです、自分一人だったら。でも彼はお母さんでした。お母さん大好きにのんくりしちゃった。本当に悩んだんですから悶々としてね、神様ね私一人ならもう喜んでね、やめます辞表書いてそれの代わりにお母さんしなきゃいけないってね悩んで悩んで眠れないんですよ。電気もつけれない、お母さん心配するからね。でもね神様って言いながら悩んでね朝の4時朝の4時で書いてました。朝の4時にね電撃のように言葉が来る文語体で私ちゃんといないんですけど言葉が響いてきたんですね。何を食べようか何を飲もうかと思い煩うなって何だっけなまず神の国と義と求めのさらば全てのものは与えられるなんですね。今で言えば、ね、神の国と神の国を第一求めなさいそうすれば全てのものが与えられる。そのことが文語体でねガガーンって引いたんですって。あっそうだと思ったんですって。それでやっぱ言葉ですねパッと奥底から浮き上がって今ならパソコンですけど墨持ってきてすってね昔ですねでこうやってね書くんです。候文今度は一心上の都合により、ね、退職させたり候をいとわないないって書いてねでこう丁寧にだってこうポケット入れてねっていうのに何もないからお母さん行ってくれないって言った。職場に行ったら社長さんは二日酔いでなかなか来ないやっと昼近くになってきたら社長さんがこれ電話で帰った社長ですね。すぐ入れないからしばらく待ってからだいぶ待ってからこうねポンポンポンポンって言ったら私は「ええー!」ってね「はい」って言ってくれ。昔だからね、パッと見て、最近入れてね、社長室まっすぐ行ってね、こうやって一礼したからね、パッと辞表出してね、お世話になりました、ありがとうございましたって言ったわけですね。安田さんが辞表見て、あ?こうやって、やめるのかって言われね、いや、はい、昨日あなたが、ね、社長も探してもないもの、社長欲しいに、会社欲しいと言われました、もうこういうのいいと言われましたから、辞表待ってまいりましたってこうね、もう直立することですよ、昔だからね、今じゃないからね。やめたら、社長がね、じーって彼を見たんですって。じーっと彼を見てね、何て言ったか大阪から来てお前ほんまもんやなって言ったんですね。そしてねパッて字を見てね開けてじーって読んでね目の前でビリビリって打ったんですよ。そして偉い社長です。いや先の席とはいえそれは申し訳ないことをしたすまんことをした、ね、お前みたいなほんまもんにこれからも働いてもらいたい頑張ってくれ。で彼はね、ありがとうございましたってね、仕事したんですけども、これで話が終わったらいいんだけども、新年会がやってくる。で、新年会までなったんですね。新年会になって、新年会になった時に、彼はまた食べてますけどね、社長さんがね、いい社長ですね、言ったんだけどね、ほら、伊藤お前こんな船のところおらんでいい、ね、腹いっぱい飯食って、水は菜なのだ 芸者さんのことをお姉ちゃんって言うからおさでね、芸者お姉ちゃん、ね、あの面接してるから入社の時に知ってるのしかって言って、あの小顔の美少年かかる、ね、小顔の美少年、あいつお母さん待ってるから弁当作ってやってくれって、弁当と付き合わせるのも同じ、さっさと追い返してくれって、トップでしょ、トップがやったら中間退職言わないですね。お腹いっぱいご飯食べて満たされたので、料亭の弁当ってうまいんです。しかも社長が言ったから安物作らないんです。すごく高価ないい弁当を作って満たされたのってお母さんも言ったの。お母さんがね、こんなおいしい弁当食べていいのありがとうってね、涙流さも喜んで食べたんですって。それから3年間宴会の度ごとに、これとおささばかやね、お姉ちゃん弁当作ってやれって言って、宴会の度ごとにお腹いっぱい食べて満たされたのんだ後、母親に本当に両手の高級な弁当を持って帰って言ったんで、3年後に彼は献身するんです。母親は救われるんですね。実はですね、その話を今し忘れないんですよね。時代が変わったからね、全く同じ話じゃないと思うけどね、同じような、なんか形は違って同じようなことっていくらでもあるじゃないですか。今で私たちは神様を選ぼうと思うと、本当に愛してる人とか大切なものを置かなきゃいけないことってあるじゃないですか。でもね、神様は奪う方じゃないんです。もっと良い資格を用意してるんです。アブラハム、イサクを伝えて本気で伝えた時に帰ってきましたね。だからね、皆さんは、ね、今日で朝下げましょうって話じゃないんです。きっと下げてきたと思うんです。